恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それでは今日の御言葉をお読みします。新約聖書フィリピ人への手紙1章1節2節、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。今朝はこの箇所からしもべの心を持ってと題して御言葉を味わいましょう。神様が私たちに持っておられる願いは、私たちが喜びに満ち溢れて生きることです。決して私たちがしおれ、うなだれて、暗い顔をして生きることではありません。しかし私たちはどれだけ喜んで生きているでしょうか。喜びよりは自分の失敗、問題、困難を見つけては、困った困った、大変だ、もう限界だ、どうしようもないと言っては、自分の信仰生活の豊かさを喜ぶ余裕がないという状態ではないでしょうか。私たちが神様の願われるような喜びの生活、人生を送るために、今日から新しいシリーズ、喜びの手紙に聞くをスタートさせます。喜びの手紙と呼ばれるのはフィリピ人への手紙です。この手紙を今回取り上げた理由はいくつかあります。第一に、何よりもこの喜びの手紙を学ぶことで、皆さんと共にその喜びの秘訣を学び取り、私たちも喜びにあふれた人生を送りたいからです。第二の理由は、この手紙が私の大好きな手紙であるだけでなく、多くの方々がこの手紙を愛しています。実際一人の姉妹が、次はフィリピ書をお願いしますと頼まれたこともその理由の一つになりました。第三番目の理由は、フィリピはギリシャにありますが、まだこのフィリピを私は訪ねたことがないのです。使徒の働きのシリーズが終わったとき、その中心部隊の一つであったトルコを皆さんと一緒に訪ねることができました。ですからこのフィリピ書を取り上げると、それが終わったとき、今度はフィリピやテサロニケ、アテネ、コリントなどのギリシャ旅行の道が開かれるかなという淡い希望があるのです。第4の理由は、前回の使徒の働きの長いシリーズは、ローマの獄につながれたパウロの姿でぷっつりと終わりました。その後のパウロの姿を追いかけると、まさにこのフィリピ書につながるのです。ですから使徒の働きの続きとして、今回この手紙を取り上げたわけです。さて、パウロはこの手紙を獄につながれた囚人の立場で書いています。どこの牢屋でこれを書いたのか、主に三つの説があります。イスラエルのカイザリア、今のトルコのエペソ、そしてイタリアのローマ。私としてはエペソのパウロの牢獄と呼ばれる場所を訪ねた際に、ああここかもしれない、いやここに違いないと感じたのですが、しかし一番有力な説はローマです。パウロは、あそうも知れぬ未決衆として獄に入れられ、鎖でつながれた状態の中でこの喜びの手紙を書いたのです。苦しみ、問題、失敗、不安、恐れの中で、苦々しい思いや悪意と復讐心、恨みを抱くことは簡単なことですが、パウロはなんとそういった事柄の中で喜びにあふれていたのです。 いや、パウロは特別な人だからそうできたのだ。私は平凡な普通の人間だからそうはいかないと言うでしょうか。私たちがパウロの喜びの秘訣をこの手紙の中で学んでいくとき、決してパウロが特別だったからではなく、私もパウロと同じ神を信じ、私もパウロと同じ力をいただき、私もパウロと同じ愛と恵みを与えられ、私もパウロと同じ希望に生かされていることを知るのです。今回のこのシリーズは、今のところ15、6回の短いものとなる予定ですが、そこからぜひ皆さんと一緒に15、16の喜びの秘訣を受け取りたいのです。そしてそれを聞くだけ、知るだけではなく、ぜひご自分に適用し、その秘訣に挑戦することによって、新しい人生が展開されることを期待しましょう。パウロは、獄の中でラブレターを書きました。そのラブレターは、奥さんや恋人やフィアンセに宛てたものではなく、愛する教会に宛てられたラブレターです。パウロにとって、フィリピの教会は特別な存在でした。皆さん一人一人にも特別な教会、思い出深い教会っていうのがあるでしょう。私も特別な教会をいくつも心の中に抱えています。18歳の時に初めてイエス・キリストの福音に触れ、イエス・キリストを信じることになった香川県高松市の郊外にある、いや、あった、もう今はないのですが、仏性山キリスト教会。そして私を育ててくれた高松シオン教会。そしてわずか8ヶ月だけとどまった輪島聖書教会。そしてその開拓をお手伝いさせていただいた泉の聖書教会。そして山内兄弟姉妹と一緒に働かせていただいた所沢聖書教会。そして飲み止めキリスト教会。しかし、私にとって一番特別な教会は30年以上働かせていただいているこの内灘聖書教会。さて、パウロにとってフィリピの教会はどうしてそんなにも特別な教会存在だったのでしょうか。パウロの第2回伝道旅行の際にトルコのトロアスというところで幻の中で対岸ヨーロッパのマケドニアの人が登場してマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願しました。パウロはこれは神様の導きに違いないと確信して船で渡ります。そして向かったのがマケドニア地方第一の町であったフィリピでした。この町はアレクサンダー大王のお父さん、フィリップ2世の建てた町で、その名前にちなんでフィリッピ、すなわちフィリピと名付けられたのです。この町にパウロはやってきて、ルデアという紫布の商人をしているご婦人とその家族をまずキリストに導きます。また占いの霊に取り憑かれていた女奴隷から占いの悪霊を追い出したために、それで儲けをしていた主人たちに捕らえられ当局に突き出されました。そして鞭で背中を何度も打たれ、足かせをはめられて獄につながれてしまいました。背中の傷がうずき、足かせが食い込み、明日は引き出されて首をはねられるかもしれない、そんな真夜中。なんとパウロと一緒に獄につながれていたシラスは、神に祈りつつ、賛美をしていたというのです。そんな時、突然大地震が起こり、鎖が溶け、獄の戸が開いてしまいました。見張りについていた監視は、囚人がみんな逃げ出したと思い込んで、その責任を取って剣で自殺をしようとしたのです。囚人を逃がせば、その責任で殺されるのですから、自ら命を絶とうとしたのです。そんな時、パウロは叫びました。自害してはいけない。私たちはみんなここにいる。この出来事を通して、この監視とその家族のものが、家のものが全部、キリストに導かれたのです。 こうして生み出されたフィリピの教会は、その初めからパウロの心と固く結びついていたのです。救われたばかりのルデアも、看守も、福音を伝えてくれたパウロ一行を心からもてなすという形で、その愛を示しました。それ以来です。パウロがフィリピを離れていったその後から、その伝道をずっと支え続けたのが、この教会です。そして、今はキリストのため、福音のために捕らえられて、再び牢につながれているパウロのもとに、フィリピの教会は、エパフロデトという人物を選び、贈り物を彼に託し、また、このエパフロデト自身が、パウロのそばにいて、パウロの身辺のお世話をするようにと、代表として派遣したのです。ところが、エパフロデトは、お世話どころか、そこで病気になってしまい、それも死ぬほどの重い病気にかかったのです。そしてその病気のことがフィリピの教会に知られてしまったというのです。今週からギリシャでオリンピックが始まりますが、もしも日本の代表として送られた選手がそこで病気になって競技に出られなかったらどんな思いになるでしょう。そんな状態です。幸いエパフロデトは回復しましたので、急いで彼をフィリピに送り返すことにしたのです。その際に彼に持たせるために書いたのがこのフィリピ人への手紙です。エパフロデトの懐にこの宝石のような手紙がしまわれて届けられたのです。そして今日私たちのところにまでこの手紙は届いたというわけです。さて、本文に入りましょう。パウロは当時の手紙の形式に従って書き始めます。当時の手紙は、まず差出人の名前、受取人の名前、そして挨拶文と続きます。第一に差出人、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから。フィリピの教会にとって、パウロだけではないテモテも、忘れがたい存在、大切な役割を果たした伝道者だったらしいので、パウロはわざわざその懐かしい若い伝道者テモテの名前もそこに連ねたのです。受け取り人。フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。すべての生徒たち。聖徒というのは、すべてのキリストを信じるクリスチャンのことを指しています。皆さんは一人一人みんな聖徒です。私が聖徒と言うかもしれませんが、イエス・キリストによって罪許され、神様の民とされた私たちはみんな聖徒なのです。しかし、パウロは、すべての聖徒たちと言った後で、その中の、特別なリーダーたちのことを挙げます。また、監督と執事たちへ。聖書によると、監督っていうのは、別の言い方をすれば、長老とされていますので、長老たちと執事たちへと書いてもいいところです。私たちの教会は、2年後をめどに、今の執事によって、教会が、本当にリーダーシップを取っていただいて、奉仕していただくという形式をさらに進めて、長老と執事、長老制と執事制、その両方をですね、長老執事制を導入しようとしています。この手紙は、パウロが最初の日にフィリピンに伝道してから約10年後に書かれています。なんと、フィリピンの教会は、この10年の歩みの中で、さらに多くのクリスチャンたちが生まれ、そして教会の運営のために、教会が健全に前進していくために、監督、長老と執事、長老たちと執事たちを置いて、そのように組織立って進んでいる、そこに PP 教会の成長の跡を見ることができます。挨拶。 どうか私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。さて、今日皆さんと一緒に、この第1回目のピリピ人の手紙の味わいの中で、注目したいのは、その差出人、キリストイエスのしもべであるパウロ。この一言葉に注目したいのです。パウロはここで自分をキリストのしもべと呼んでいます。しもべ。聖書の言葉では、ドゥーロス。坂井先生が関わっていらっしゃる OM の福音の船の中に、ロゴス号とドゥーロス号というのがありますが、まさにそのドゥーロスです。その言葉の意味は、しもべですけれども、もっと言えば、奴隷という意味です。キリストのしもべパウロ。別に言い換えれば、キリストの奴隷パウロというのです。私も、18歳の時にクリスチャンになった時に、このパウロが自分をキリストのしもべと呼ぶ、それが、ああ、いいな、かっこいいなと思ってですね、よく自分の名前の前に、キリストのしもべ、横山幹雄とですね、書くようにしていました。特に、学校のテストの時、レポート提出なんかの時、名前のところにですね、キリストのしもべ、横山幹雄とですね、書いたものでした。でも、しばらくでそれをやめました。いい成績の時はいいんですよ。とてもいい成績の時に、キリストのしもべ、横山幹雄100点とかですね、95点なんていうのが、おぉ、キリストのしもべ、さすがだなぁとですね、思われるでしょうけど、キリストのしもべ、横山幹雄赤点、落第なんてですね、なっちゃうとですね、キリストのしもべが泣くわけです。あ、これは、ちょっと、書けないなぁと思ってですね、やめてしまいましたが、パウロは、自分を、キリストのしもべ、キリストの奴隷と呼ぶことを好んだようです。皆さん、誰かの奴隷になりたいと思いますか？どうでしょう。当時は、奴隷というのは、普通にそこらにいる存在でした。国の労働力のほとんどは、奴隷に頼っていたと言ってもいいほどです。戦争で負けた国の民は、しばしば奴隷として惹かれていきました。また、誘拐、拉致によってですね、奴隷とされるケースもありました。貧しさのために食べていけなくなったり、借金を払えなくてその返済のために自分や家族を売って奴隷になるケースも多かったようです。奴隷とは、もはや自分自身に対する一切の権利を主人に奪われています。生かそうが殺そうが、それは主人次第、主人の心次第。家具や家畜と同じように奴隷は扱われたのです。私たちも、そのような奴隷状態が好きだっていう人は一人もいないでしょう。奴隷、真っ平です。ところが、出エジプト記21章に不思議な奴隷の話が出てきます。イスラエルでは、奴隷は7年目には、6年間使えたら、7年目には自由にしなければいけないと規定されていました。すなわち、6年の奴隷生活を耐えれば、7年目は自由になるのです。ところがです。もしもその奴隷が、私は自由になるよりも、この主人は素晴らしいお方だ。私はこのご主人に一生涯、使えていきたいと思うと、その自由意志で生涯奴隷になることができたのです。そう願う奴隷は、主人にそれを伝えます。そうすると主人は、戸、または戸口の柱のところに、そう申してた奴隷を連れて行って、その耳を、切り、穴を開ける切りで差し通すと。いつまでも主人に仕えることができるとあります。すなわち、もはや、この者は、この家に、つながれたものだ、ということを表すのでしょうか。なんだか、ピアスをつけるために、耳に穴を開けるみたいですね。皆さんの中でも、耳に穴が開いている方いらっしゃるかと思いますが、ピアスの穴っていうのは、 誰かの私は奴隷になっているという印かもしれませんよ。パウロが、私はキリストのしもべ、キリストの奴隷であるということは、いやいやながら無理やりそうなったではなくして、生涯私はこの方を愛するので、生涯私はこの方に仕えて生きていきたいと、自分の意志で、自由意志で、喜んでそうなったというのです。聖書は、私たちはみんな何かの、誰かの奴隷になって仕えている存在だと教えます。罪を犯す者は罪の奴隷であると聖書は言います。この世の偶像や先祖伝来の虚しい習慣の奴隷であるともあります。また死の恐怖の奴隷として一生涯繋がれた存在だとも教えます。また、自分の欲望のままに振り回される肉の奴隷であるともあります。しかし、このような奴隷状態の中にがんじがらめになり、どうあがいても抜け出せなかった私たちを、神様は解放するために、その一人子イエス・キリストを送ってくださいました。昔、奴隷制度があった時代に、奴隷を自由の身にするためには、そのための代価を支払わなければなりませんでした。神様は、私たちを奴隷状態から解放するために、御子イエス・キリストをその代価として支払われたのです。そのたっと一を流して、その命を差し出して、私たちをその奴隷状態の中から買い取って、解放してくださったのです。そしてイエス・キリストの支払われた代価は、私たちを自由にするには十分な代価だったのです。イエス・キリスト、あなたがイエス・キリストを救い主と信じるとき、私たちは犯した罪を許され、罪の呪いから解放されます。偶像や虚しい生き方から解放されました。死の恐怖から解放されて、死はもはや恐怖の的ではなくして、大きな希望、喜びの世界への入り口、凱旋門に変えられました。欲望の奴隷から解放されて、新しい命に生きるものにされました。新約聖書、ガラテヤ人の手紙5章13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい、とあります。私たちは自由にされました。しかしこのガラテヤの御言葉は不思議なことを教えています。結びつくことのない、結びつくはずのない二つの言葉が一つに結びつけられています。すなわち、あなた方は自由です。互いに使いなさい。この互いに使いなさいという言葉は、互いに奴隷になりなさい。相手を主人とし、自らを奴隷としなさいということです。ですからこれは、あなた方は自由人です。しかし同時に奴隷でありなさいというのです。自由人というのは奴隷ではないということです。奴隷ということは自由ではないということです。ですからこれは矛盾する二つのあり方です。しかし、この矛盾する二つのものが、キリスト者のうちで一つになれ、一つであれというのです。そしてこの二つを結びつけるものが愛です。愛をもって互いに使えなさい。あの宗教改革者、マルチン・ルターの書いた名著、キリスト者の自由。言わない文庫で、薄っぺらな小さな本で今でも売っていますので、ぜひですね、手に取って読んでいただきたい名著なんですが、その冒頭の言葉はとても有名です。キリスト者は、すべてのものの上に立つ自由な君主であって誰にも従属しない。キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって誰にも従属する。これがキリスト者の自由の あり方だというのです。まさに先ほどのガラテヤの御言葉を解説したような言葉です。全く私たちは自由な君主であって誰にも従属しない、全く自由です。しかしその自由をもって肉の働く機会としないで、放縦な生活に行こうとしないで、自分の意志で愛のゆえに相手に使えるものとなるのです。これこそが実は私たちにとってとてもとても、これは難しい、これはできないという前にぜひ知っていただきたいのは、イエス・キリストがあなたに、私たちに示してくださったまさに姿なのです。マルコ十章の45節、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス・キリストは王の王、主の主、これ以上上におる、ある方はいない、まさにこの全宇宙を作られた王の王、主の主、まさに自由な君主です。しかしそのイエス様が低く低くなられて、しもべの姿をとって、使えるものとなって、与えるもの、自分の命までも与えるものとなって、まさに最後には十字架にかかって命までも差し出してくださいました。私たちはこの王なるお方がしもべ奴隷の姿となって、その命を投げ出してくださったがゆえに救われ今あるのです。そして私たちもこのキリストに倣って使えるもの、与えるものとして、しもべとして生きるのです。何よりも私たちは愛して、私たちに自由を与えるためにご自分の命までも捨ててくださったイエス・キリストに、その自由意志を持って、私はあなたのしもべとして生きていきますと応答するのです。私たちもぜひパウロのようにイエス様に言いましょう。イエス様、あなたはこんな私を愛し、こんな私を救うために王であられるお方が低く低くなられて、しもべの姿となって、すべてを与え尽くして死んでくださいました。ですから私も同じようにあなたに応答します。私もあなたを愛します。そして私も生涯あなたに仕えていきたいのです。どうぞ私はあなたのしもべ奴隷として用いてくださいと答えたいのです。その時、私たちがイエス様に、私をあなたのしもべにしてくださいと申している時、イエス様は私たちにこう言うのです。私を主と呼び、私のしもべとして生きるというなら、そのしもべの心を持ってあなたの周りにいる人々、あなたの家族、あなたの友人、あなたが接する職場で、学校で、地域で、教会で出会う人々のしもべとして愛を持って仕えて行きなさいと命じられるのです。キリストのしもべは、ただキリストに喜んでいただければ、その願われることを行えればそれでよいのです。それがキリストのしもべの姿です。私たちがキリストのしもべとして生きることから外れると、そこから様々な歪みが、不協和音が、混乱が起きてきます。ガラテヤ 1-10、 今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。この御言葉は強烈ですね。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。人の目を気にし、人の口を気にし、人に喜ばれようとそれを求めるなら、私たちはキリストのしもべから外れてしまうのです。私たちが しもべの心を失うと、そこから、誰も私を理解してくれない、私を評価してくれない、感謝してくれないと、つぶやきが、不平不満が、妬みが、裁きの心が首をもたげてくるのです。今日、自分自身に問いかけましょう。私は一体誰のしもべなのか。私は一体誰の奴隷として生きているのか。そして今週、ことあるごとに自分自身に語りかけましょう。キリストのしもべ、キリストのしもべ。パウロの喜びの手紙に聞く。その喜びの秘訣、その位置は、キリストのしもべとして生きるということです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。